人は救われるのに、契約聖書に定められている割礼とか、モーセの律法を守り行うことが条件となるのか否か。シリアのアンティオキア教会で、教会の根幹を揺るがすこの大問題が起こり、パウロたちは人たちのいる最初の中心となる教会、エルサレム教会に赴き、その判断、その裁定を求めました。そこで、エルサレムで教会会議が開催され、その決議が下されたのが、前回までのところであります。本日の箇所は、それが実行されたという記事。ユダとシラスという、教会の指導的な立場の二人の人が特使として、わざわざ手紙を携えて派遣されることになりました。この二人の特使と、パウロとバルナバは、シリアのアンティオキア教会へ、エルサレム教会の仲間から見送られ、出かけてまいりました。彼ら一行がシリアのアンティオキア教会に到着いたしますと、直ちに教会の全信徒が集められ、そしてエルサレム教会の長老たちによる会議の決定が記された手紙が読み上げられたというのです。そこには、異邦人でイエス・キリストを信ずる信仰をもって救いに預かる者に、律法の重荷は一切負わせない、と記されておりました。もともとパウロたちからそのように聞いていたのに、ユダヤからやってきた律法に固執する人々によって、アンティオキア教会の人々の心はかき乱され、教会そのものも解体の危機を迎えたわけであります。それほどの大問題でありました。やはり人は、幾ばくかでも、自分のしたことを認めてもらいたくて、救いについても、自分の功績をわずかでも織り込みたがってしまうものなのだ、ということが明らかになる事件でありました。教会会議の決議は、最初にパウロたちから聞いた通りでよかったのだ。信仰のみでいいのだ、との確信を新たにさせてくれるものでありました。ですから、その手紙の励ましの言葉は、聞いている一同に大きな喜びを与えていきました。きっと、ああ、よかった、という安堵とともに、いやいや、これでよかったんだ。そして、本当にイエス様信ずるだけでいいんだ。って、それがどんなにありがたく嬉しいことか。大きな喜びに満たされた。で、その決着がついた後です。公式にそれが明らかにせられた後、エルサレムから送られてきた、いわば特使にあたる、 ユダとシラスという二人の人は預言者であったと言われています。これは旧約聖書の預言者と、まあ、似てるといえばそうなんですけれども、もっと厳密に言うと主イエスの言葉や技、十字架と復活のあの主イエスに関するすべての事柄を証言する、その言葉を預かっている者としての預言者であります。おそらく首都のアンティオキアの教会だけではなく、キリキア州、シリア州と言われるこの近隣の教会の町の教会の人々もみんなこぞってやってきて、このエルサレムから来てくれたユダとシラスの言葉に一生懸命に聞いて、そしてやはり大いに励まされ力づけられたとあります。この預言者たちと言われている人たちの言葉は、主イエスのなさった、言われたこと、なさった御業、そして十字架について、復活について、昇天について、こうこうこうだったのだと証言するものでありました。それらは、教会の中で発展していく中で、現在の私たちの友にとって今日この後も告白する使徒信条という形に結実していきました。また今私どもが読んでいる福音書の形に、あるいは聖書、いくつかの書簡がまとめられている聖書となってまいりました。その言葉が真に励ましと力と喜びになるのか否か、その分かれ目はいずこにあるのか、現代でも我らのプライベートな生活でも、あるいはマスメディアで流されてくる世界でも、言葉というものに対する信頼が揺らいでおり、だから言葉ではない別のものを求めようとする動きが見られるのではないでしょうか。改めて問い直さなければならない。いわゆるお決まりの信仰や信仰告白の言葉で、人は本当に励まされ、力づけられ、喜びを得ることができるのか。答えは、イエスであり、ノーです。この違いを生み出すものは一体何なのか。その言葉が、事実としてこの自分のためのものだと心底思えなくては、答えはノーになっていく。それはただの理屈に過ぎない。理屈は人を慰めたり励ましたり、まして力になることなどできない。語られている言葉が本当に励ましや力やの喜びになるかというその鍵はですね、砕かれる経験、出来事にあります。少し私ども想像力をたくましくして、2000年前のあのシリアのアンティオキアという東西交易の大変栄えた大都市に思いを向けたいのです。そのシリアのアンティオキアにできた教会で、不思議にもいろいろな仕方で導かれて教会に集って、信仰を与えられていった異邦人入信者たちは、もともとは聖書の神も律法も知らずに、 土着の文化と宗教とで生きてきていたわけです。現代の我々の生きている世界、日本だってそうですよ。わずか 1% のキリスト教人口。この日曜日のこの時間、おそらく全国各地で日本キリスト教団だと約1700弱ですけども、の教会伝道所で礼拝を多分守っている。でも、そうでない圧倒的多数の世の中の人たちは、日曜日の休みを憩いの時として過ごし、あるいはなお働いている人もいるでしょう。アンティオキアの一般の市民の人々も、現代の我々のこの私たちが生きているこの町の東京の一般の人々も同じ、伝統的な、まあ、土着という言葉はあまり都会的ではないかもしれませんが、その伝統的な文化と宗教、あるいはそういう倫理観、価値観、世界観の中で生きてきたわけです。それは、前回のところの御言葉に、の言葉をあえて使えば、偶像と共に生きてきたということであります。偶像と共に生きてきた。世間一般の人に対して、あんたたちは偶像と共に生きてんだなんて。お前何言ってんだと。教会だからって偉そうなこと言うなと。上目線で言うなと。きっと怒られるでしょう。偶像と共に生きるということはいかなることか。偶像は人の手が作ったものです。石や木の塊もあれば、お金や地位や名誉という名声という偶像もある。全部人が作ったものだ。そして、その偶像に、人は自分の願いに、いいよ、いいねって、それでいいんだよ、と言わせる。偶像はその人形です。俺はそんな偶像なんか持ってない。私はそんな偶像なんか持っていませんよ。言われるでしょう。現代は、その形を持たない偶像の方が結構多いかもしれない。でもいずれにしても偶像を作って自分の思いを最優先していくのが普通なのです。普通なのです。それが世間一般、世俗、何とでも言えますが、皆さんはその中で生活し、その中で働き、その中で近隣の人々と一緒にお付き合いをしてきているから、でもそういうお付き合いしている人たちが偶像と共に生きると、ある意味では極めて刺激的なこの表現で言い表したことではありますけれども、皆が皆特別に不道徳であるわけでも、悪行を重ねているのでもなく、いわばまともな、まっとうな、真面目な一市民として、この世界ではごく普通の生活をして生きているはずであります。しかし天気が与えられる。実に不思議な導きによって、福音の言葉、十字架の言葉を聞くようにせられ、具体的には、礼拝に招かれてくるようになる。このように十字架を前にして、目の当たりにして、 最初は訳が分からず救い主だと言っている主イエスも、ただやられっぱなしで死んでいく。そこのどこに救いがあるなどがあるのか、そのどこがありがたいのか、さっぱりわからない。あれは無駄死にではないか、犬死にではないかとさえ思った。しかしそこで、十字架の前に立ち続け、自分の歩んできた道のりを振り返りながら、はたと気づかされる。どんなに真面目に努力し積み上げてきたものも、実は罪を内包し、そして儚く有限で、最後は消えゆくものなのだと。基本皆真面目だ。人の手で作ろうとするものが皆邪悪な偶像とは限らず、その美しさなどの芸術性や、あるいは人間を描き出す文学や美術、演劇、舞踏など、あるいは普通の会社の企業の働きだってそうです。まっとうに普通に法に従って商売をし、利益を上げ、社員を養い、家族を養う。そのためにいい製品を作ろうとし、研究をし、営業のために足を棒のようにして訪ねていく。その努力、その向上心、良いものを作ろうとするその志は立派だし、尊い。努力も尊い。しかしそこに偶像が現れてくるのは、その努力と成果とによって、自分という人間の存在意義を認めさせようとする瞬間であります。人の評価など、本当に当てにならず、移ろいゆくものであることは嫌だというほど分かっていながら、それでもやはり人の評価に依存し、そこに偶像を作り上げていく。聖書の神なき異邦人の世界では、それが当たり前で、それが普通のことである。それが崩されていく衝撃的な事件が与えられてくる。もはや当たり前が当たり前ではなくなってしまった。普通から特別な世界へ、その言葉が通じるようになるのではないか。預言者たちが教え、励まし、力づけた言葉とは、実はまず、人を砕く。粉砕する。弟子たちが、直に主イエスに触れて見聞きして、十字架に直面し復活の主に出会い、昇天に立ち会っていたあの弟子たちが証言したその言葉、それが人から人へと伝承され伝えられていき、それが書き留められていって聖書となり、そして礼拝の中でそれを皆で告白するための信条と言いますけど、信仰告白になっていった。私たちはこの礼拝で、今日もこうやって聖書の言葉に聞き、今日もこの使徒信条を告白する。でもその言葉は、私たちをまず砕く、粉砕する。なぜならば、これらの言葉は、私どもの前に鏡のようになって、立っていく。 そこに自分自身が映し出されてきて、そこに見えるのは裸の王様である。その自分が見えてくるわけです。それはまことに残酷とさえ思えるほどであります。御言葉によって神の正と義の前にどんな努力も成果も何の遺産も益にもプラスにもならないことを、この鏡に映された自分を目の当たりにして突きつけられていく。みんな教会に心を疲れて安息と癒しを求めて来ているのに、そこで御言葉に聞いて、なんかわけわかんないけれども一生懸命聞いて慰めの言葉を得たかったのに、そこで見えてくるのは自分の姿だった。まるで傷口に塩を塗られるように、主の言葉ってなんて残酷なんだ、とことん自分を知らされていく。あいつが悪い、こいつが悪いと叫び続けていた自分であったが、その口が閉じられて沈黙していく。そしてついには八方塞がりになっていく。どっちを向いても壁。その壁に囲まれた狭い中を、内側をラビリンス、迷宮をさまようようにさまよっている。しかしそれでも周りの友の支えと助けのうちに、なお言葉に忍耐して聞いていくに従って、自分の作ろうとしてきたものが、人間の作ろうとしてきたものがよく見ると、やっぱり自己中心、虚栄と貪欲が奥底に潜んでいて、いいことをしているつもりなはずなのに、罪の負債ばかりが実は増えてきていた。良いことをしていたはずなのに。この八方塞がりの中にこそ悔い改めが与えられていくのです。この壁、どんなに打ち叩いても、何か道具を使って打ち壊そうとしてもびくともしない。しかしその壁を向こう側から打ち破って、御言葉を持って、言葉を持って、復活の生ける主が歩み寄ってきて、声をかけ、手を差し伸べてくる。あの、一番最初に弟子とされたペトロが、ガリレア湖の湖畔で網を繕っているところにイエス様やってきて、声かけたではありませんか。徴税人のレビ、マタイが、収税所に座って、いつものように仕事をして、イエス様の話は噂としては十分聞いてて知ってるけれども、自分から出向こうとは思わないで、自分の仕事場で座って、はいはい、税金を取り立てる。そんなレビのマタイのもとにシエスは歩み寄ってきたではありませんか。そして声をかけて、我に従えと言われた。ザーカイはどうだったでしょうか。ザーカイは、彼は見に出かけて行ったけども、彼はね、木の上に登って高みからイエス様を見て見物だけでよかったんだ。なのにイエス様は彼の足元の下に立ち止まって見上げて、ザーカイと呼ぶではありませんか。急いで降りてきなさい、今日君のうちに泊まることにしているからって。どれもこれも八方塞がりの壁に包まれて、どうにもならない人間、シエスの方からその壁を打ち破るかのごとくにして歩み寄ってき、声をかけ、招きの手を差し伸べてきている。 我々もそうではないか。私たちは今一人一人の人生の中でどんな壁があるかをいちいち、あなたはこうでしょ、あなたはこういう壁でしょなんて言いませんよ。言わないけど、この御言葉の前にみんな自分の壁が見えてきているはずだし、分かっているはず。で、その壁を、復活の主イエスこそが、あの2000年前の弟子たちのところに歩み寄って声かけられたのと同じく我々のところにやってくる。言葉によってです。この壁を打ち破る。考えられないことです。しかも、十字架の許しを持って打ち破ってくる。こればかりは聖霊の働きゆえに、人の予測や思惑のようにはいかない。これは神秘。ギリシャ語でミステリオン。今風に言うとミステリー。そこに自分のことばっかり見ていた。自分のことしか考えてなかった。その方向、ベクトルを180度転換させて神様の方に向き直る悔い改めが与えられていく。びっくり仰天ですよね。びくともしない壁がガンガン、まあ、どんな音を立てるかわかりませんけれども、打ち崩されて、そしてそこからイエス様が現れてくるんですから。もうミステリーですよ。でも、そのお方の姿を見、そのお声を聞き、その差し伸べてくる手を見出していく中で、ああ、この壁を作っていったのは自分だって。あいつが悪い、こいつが悪い、世の中が悪い、いや、神様が悪いってさ、挙句の果てには言ってた。でも自分が悪かった。自分が作っている。その悔い改めがそこに与えられていく。そして何もかも全てを委ねる信仰もただ賜物、ギフトとして与えられる。何のいさおしもなく、ただ信ずるだけで救われることが誠の喜びとなってふつふつと湧き溢れてくるのではないか。言葉によって生ける主に出会うとき、それまで必死になって握りしめていたものをそっと手放す。それまで何を必死になって握りしめていたのであろうか。そのように委ねる信仰は、かつては無責任で都合のいい、あ、いかにも宗教のやることとして、弱い人間のすることで惨めでみっともなく情けない恥ずかしいことであった。自分でケリをつけるべきだと思っていた。ケリなんかつけようがないくせに。しかし今や委ねることの中にこそ力が与えられる。なぜならば、復活の生ける主の御手がきっちりと自分をキャッチしてくれようとして述べられているからであります。信ずるとか信仰するというのは自分の全身全霊を投げ出して任せきっていくことですから。任せきった先に 何にもなかったらもう地面に叩きつけられておしまいですよ。しかしそこでがっしりと受け止める手が待っている。復活の生きる主がその手を持って私どもをしっかりと受け止め、捉えてくださる。だから、委ねることの中に こそ力があるって言えるし、そこに言いようのないふつふつとした喜びが湧き上がってくる。子供の頃から歌っていた賛美歌が聞こえてくる。主は我を愛す。主は強ければ我弱くとも恐れはあらじ。我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛す。あのトマスのように差し伸べられた手を前にして、我が主よ、我が神よと呼ぶときに、生ける主は答えてくださる。私はここに、お前の一番近く、お前のうちにいる。今きついか。そうだよな、知ってる。十字架を味わい知っている私にはわかる。どんなに深く暗い谷底に落ちても、黄泉にまで下ったこの私が見つけ出す。そして、私が道となり、この私の上を踏みしめて、一歩また一歩、許しを足の下から受けて、谷底から広い緑の野原に来なさい。暗い暗黒に閉ざされる中、私が君の足の灯火となろう。約束だ。そしてその道はやがて天の御国にまで続いている。生きる主の声がどんな風に聞こえてくるかはわからない。ただ私の場合はこんな感じ。そこで湧き上がってくる喜びは、何かはしゃぐような喜びではなく、ふつふつと湧き上がってくる喜びと感謝。年を取り、あれもこれもできなくなっても、いや、いよいよ床に身を横たえ、天井だけを見るだけになったとしても、私の存在そのものが、我が主イエス我を愛す、主が一緒にいてくださる、という証そのものだ。肉体は痛み、苦しい息となっても、我が涙よ我が歌となれ、我が吐息よ我が賛美となれ、我が主イエス、イエス様と呼ぼうではないか。だから言える。決して強がりではなく、心の底から私は大丈夫と。心配してくれる友よ、ありがとう。この喜びと感謝とを一緒にできる友よ、今日の賛美を一緒に歌おう。この後歌う賛美歌352番の歌詞にこうあります。雨なる喜び、こよなき愛よ、携え下れる我が君イエスよ、救いの恵みをあらわに示し、癒しきこの身に宿らせたまえ。命を与うる主よ、とどまりて、我らの心を常宮となし、明日に夕べに祈りを捧げ、たたえの歌をば歌わせたまえ。 我らを新たに作り清めて、栄えに栄えを癒まし加え、御国に登りて御前に伏す日、御顔の光を映させ